皆さんこんにちは。つっちーのどこでもライブ、私ホストのつっちーこと筒井由紀子です。この番組は最初はカルチャーネタなどのトークコーナー、そして2つ目のコーナーが私つっちーのオリジナル曲を紹介するライブコーナー、そして3つ目のコーナーがワンポイントボーカルレッスンコーナー。私ツッチーがボーカルコーチとして活動する中でちょっとしたコツなんかをお届けできればと思います。で今日はどこでもライブエピソード6、最後まで英語で言えばいいのこれ、エピソード6、6回目のどこでもライブとなりました。皆さん最後までお楽しみください。She wears a bright red dress and takes a dreamはい、皆さんどんな週をお過ごしでしたでしょうか。まあ、これを聞いてらっしゃる皆さんが必ずしも週末に聞いてるとは限らないので、ラジオと違うところがポッドキャストのいいところということでね、毎回このポッドキャストの最初の方のコーナーでカルチャーネタとしていろいろなことを紹介してきたんですけれども、何回目だったかな、2回目か3回目ぐらいにやったのが今週のスパムメールとか迷惑メールの紹介をしてたりとかしたんですけれども、なんかね別にって感じも最近してきて、まあ面白いネタかなと思って始めたんですけれども、ちょっと最近前回も紹介したこのヨギティのクオート格言、これねやっぱりいいなと思って、これを冒頭でちょっとね話していきたいと思います。これ今日の今ね、ちょうど今飲んでるヨギティのタグについてる言葉、 Our intuition comes from innocence。 英語の発音大丈夫かな、 Our intuition comes from innocence。 私たちの直感はイノセンス、もう無垢から来る、無垢でいいのかな、もう何もこの純粋な気持ちから直感は湧き出てくるっていうことですよね。ということで今日ちょっとこんな感じで直感とか無垢とかね、そういうふうな精神静寂みたいなネタから始まったんですけれども、まさにそんなことを今日お話ししようと思って、カルチャーネタで実は今日本当はある方をゲストに呼ぼうと試みてたんですけれども、残念なことにすごくその方が多忙で、まあ、いずれね来てくれるっていうお話はしてたんだけど、その方に話していただきたかったのが今日のテーマ、ヴィパッサナ瞑想。これはですね、今ポッドキャストでこんな気楽な感じのポッドキャストでやっていいのかって思うほど、すごいもう精神世界のディープな話題になると思うんですけれども、ヴィパッサナ瞑想って大体すごくポピュラーというわけではないので、よっぽど精神世界に興味がある方、もしくはヨガをやってらっしゃる方以外の方はあんまりその耳にする機会もないものかなって思うんですね。で、私がこれを知ったのが、まあ、カナダに住んでいる時で、そのカナダの私の住んでた町っていうのがちょっとね変わった町で、なんか裸足で歩いてる人いたりとか、まあ、冬はいないけど、冬はまあ B さんはいたかもしれないんですけど、まあドレッドの人とか杖ついてこう歩いてる人とか、いきなり水晶とか持ち出してあなたの心の静けさはどうのって語り出す人とか、なんかまあヨガ、まあ普通だったら、普通の人だったらもうちょっととっつきやすいところで言うとヨガにすごい入れ込んでる人とか、なんかそういうどっちかっていうとすごくスピリチュアルな感じの人が多く住む街だったんですね。でそこで初めてそのヴィパッサナ瞑想っていう言葉を聞いて、そこで知り合う日本人の子たちもね、実際やったよっていう体験談を語る人とかも多かったし、まあ、現地の人からも聞くこともあったし、でこれが一体何かっていうと、まあ、インドから発祥した瞑想、まあ、文字通り瞑想なんですけど、かなりストイックな瞑想でして、で今日ゲストに来れなかったっていう子が年末年始にちょうどこの瞑想をしてたんですね。でまあこれ 別に自分の部屋でするってわけではなくて、もちろんなんだけど、そのヴィパッサナの瞑想センターっていうのがもう全世界各地にあって、日本であるのが千葉と京都で、一体その何が目的かっていうと、今ちょうどねヴィパッサナのこのウェブサイトを見てるんですけれども、まずこれの目的で、目的っていうか、まあヴィパッサナ瞑想とは何か、宗教儀式ではありません、知的哲学的な娯楽ではありません、で社交のための場でもありません、まあ、大体ちょっと省略して読んでるんですけど、で試練や苦悩からの逃避ではありません、でこれは苦悩を根絶するための実践法です、で人生において直面する困難や問題に冷静でバランスの取れた態度で対処することができる心の浄化法です、で個人が社会に積極的に関わり貢献するための生きる技で、これって結構決まり事があって、まず話してはいけない、10日間全く話さない、筆談もダメで、他の人と目を合わせないすごいすごいと思いません？で、まあ、いろいろあるんですけど、例えばその友達とか配偶者やカップルとか来ても、まあ、コース内、まあ、それが男女が接する機会はまずありません、がっつり分けられて、友達とかともがっつり分けられて、であとはお守りとかお金とか、まあ、パワーストーンとかそういう風なの、そういうのも持ち込み禁止、もちろんなんかアルコールとかそういうのももう当然ダメで、喫煙もダメで、食事はベジタリアン料理で、まあ、シンプルな菜食料理を用意していますってことなんだけどね、結構ね、でも美味しいらしいんだけどね、話を聞くと、分かんないけど、で、まあ、読書とか音楽とか、書くことも全部ダメで、カメラもダメだし、録音したりするのもダメ、すごいですよね、だから10日間本当に、1日12時間、これスケジュールも出てるんですけど、ほぼ12時間ずっと瞑想なんですよ。で、だから結構途中でギブアップする人もいるらしくて、で、まあコースの費用なんですけれども、これってコース費用が全くかからない。で、運営はすべて寄付で賄われていて、で、宿泊施設に泊まるのもタダ。で、食事もタダ。でね、これってそのヴィパッサナ瞑想をやってきたそのすごい仲いい友達の、今日はちょっとコメントをいただけ、まあ、コメントちょっといただいたかな、で、まあ、その子のブログをまず帰ってきてすぐの時のブログ、これをちょっとね抜粋してここで紹介させていただくと、まずすごいすっかり体が体がっていうかすっかり浄化して、心がすごくピュアになったと。で本当に携帯とかも全くダメだし、通信機器とかそういうのも一切外との通信一切断って、で本当にひたすら自分と向き合って過ごした。でそういうふうな瞑想がどんどん深くなりにつれて、どんどんどんどん自分の感覚がすごい研ぎ澄まされてきた。で本当に最後の方は10日間じゃ足りないなって思うぐらいすごく充実した時間を過ごして、忍耐がすごい必要だったんだけども、すごく習得したりするものは多かったって、なんかねこの世にあるこの例えば空とか月とか太陽とか枯葉が舞う音とか、そういうのがすごいね全部美しくて自然に感動したっていう。でやっぱり現実世界に戻ってきて、今ちょうどすごいその子仕事で今忙しいらしいんだけれども、そことのバランスを整えるのが今すごく自分の中での課題っていう風に話してたんだけど、これは生の声でぜひ聞きたかったな。ただ彼女が言うには、そのヴィパッサナからもう1ヶ月ぐらいもう過ぎてしまったので、その時の心のままで今ちょっとバランスが整ってないから、そのコメントもちょっとまずはお預けしておきたいみたいな、ちょっとだんだんその感覚が抜けてきてるかもしれないっていうか、その時のねピュアな感覚でないからみたいな。だからもう相当な今のこの何でもスーパーに行くと物が溢れかえてたりとかする、そういう風なものから一切離れても真逆なことですよね。 本当に私も実はこのヴィパッサナ瞑想行きたくって、いずれね、多分今年中行けるかな。これ行ったらその間はちょっとポッドキャストをもしかしてお休みっていうか取りだめしといて、その時に10日間行っちゃうかなとかも思ってるんですけれども、瞑想ってそもそもだってそんなね、昨日瞑想してさとかあんまないじゃないですか。で、大体私瞑想も実は私トライしたこと何回かあるんですよ。よくヨガの本とか、私ヨガ結構好きでやってたりとかしたので、そういうの見てたりすると、やっぱり瞑想するすごいメリットとかね、で頭のがすごい、さっきの直感の話じゃないけど、無心になってすごい研ぎ澄まされてくるとか、そういうふうなのって、やっぱりこう音楽やったりする中でもね、なんかクリエイティブな作業をやるときってね、すごい大事だったりするので、精神世界ですごい私興味あるんですよ。でちなみにその友達もヨガのインストラクターをやってる子で、それでそういうのにすごくもともと興味があった子なんだけどね。で実はカナダに私いた時に、瞑想っていうか、これは祈りって言った方がいいのかな、怪しいでしょ 怪しいでしょって、ファイヤーザグリッドっていうね、7月17日の祈りって聞いたこともしかして皆さんあるかもしれないんですけど、一言で言うと、その地球のために世界中の人たちが同時に瞑想をしようっていうイベント、ファイヤーズグリッドって今検索すると出てくるのかな、これ。でこれちょうどやったのがね、2007年だ、2007年にこれやったんですけど、そのネルソンっていうカナダの町に住んでた時に、そのファイヤー、まあそこの町でっていうよりも、もう全世界だから、もう全世界一斉にやったんだろうね。でそこの町でも当然やってて、でグリニッジ標準時で7月17日の11時11分で、同じ時間に1時間全世界中のポジティブなエネルギーを地球に向けて一斉に送るっていう活動が、このファイヤー・ザ・グリッドっていうんですって。でこれが、活動の拠点がノバスコシアのハリファックスっていうふうに、私自分の記録になってるから、結局カナダなのかな、よくわかんないけど。でこれで結構ね、朝方のすごい、まあ、グリニッジ標準時だから、まあ、全世界で違うわけで、その時カナダの時間が結構朝方だったのかな。でこれで1時間ぐらい、そのみんなが、街の人たちが集まって瞑想するっていう、そのコアな時間を過ごしたんですけど、まあやったのはいいんだけど、寝ましたね。結局そういうオチですよ、私。だから友達が本当に1日12時間ぐらい、10日間ずっとそうやって話もせず、誰とも顔も合わせず、通信も一切絶って過ごしたってのが、やっぱりどんな世界にこう自分が入ってしまうんだろうっていう、そこがすごく興味があって、で結構ね、周りの友達、私やった方が4人ぐらいいるんですよ。だから話を聞くたびに、もうこれはもうやるしかないなと思って。それでね、前に留学してた時に、音楽家だったんですけど、ソングライティングの授業があって、その時に先生が、その1時間半のソングライティングの授業の中で、約1時間瞑想の時間を設けたんですね。ひどくないですか？これ、ありなのかな？なんかベータ波かな？アルファ波じゃないよね。それを引き出す音楽をなんかかけて、しかもなんかすごい音悪い、なんかし、あれ CD じゃない、カセットテープとかだったかな？でかけて、でなんかそういう音聞きながら、みんなこう、はい、皆さんでは目をつぶってくださいとか言って、みんな、もうクラスの中で20人とかいる中で、まあ、15人ぐらいだったかな。で、目つぶって、ずっとそうやって音楽聞かせられて、それで、もう目つぶらされて、私なんかすごい、何なのこの授業みたいな。ほんでこっちも留学生で、結構他のカナダ人よりも高いお金払って勉強してるんで、なんでこの授業の中で、もう瞑想しなきゃいけないのよみたいな。結構すごい腹立って、私先生、まあ、主任みたいな人に文句言いに行きましたもんね。なんかでも、それが、瞑想が実際聞いては、私この瞑想作業、ソングライティングのクラスの、すごくクリエイティブなアイディアをいっぱいもらったわって人も、実際、もうすごい少数派でいたんだけど、 でもほとんどの人がいや俺寝ちゃってさとかってなんか安眠できた授業だったよとか、そんな授業もあったな。そういえば、まあお金払ってまでそんなことはしたくないかな。うん、でもまあ悟りを開くことが必要なのかなっていうくだりでいいのかな、今日のカルチャーネタは。ということで、皆さんもぜひ機会があれば瞑想いかがですか。今日はヴィパッサナ瞑想についてでした。ということでライブコーナーです。なんか本当最近はいろんなことが起こってもう嫌になってくる感じなんですけれども、あんまりここではそういう話はしないことにする代わりに、この歌を一曲お届けしたいと思います。これはですね、英語の曲なんですけれども、オリジナル曲で、この曲を書くときにすごく、まあ、向こうでねカナダで留学してるときにクラスメートの、まあ、一つ下かな、一つ下の学年にいた男の子にすごくヘルプしてもらって、でそもそもこの歌を書いたきっかけっていうのが、ちょっとリバーブかけます。この歌をこの歌を書いたきっかけっていうのが、当時学校でアムネスティインターナショナル主催のフィルムフェスティバルっていうのが開催されたんですね。でもうアムネスティインターナショナルって結構ね、皆さんも聞いたことあるかもしれないんですけれども、ちょっと過激なことをしちゃうような、まあ言ってみれば人権保護団体でもちょっと過激な運動もしちゃうっていう、まあいろんな賛否両論ある団体の主催する映画のフェスティバルで、それの前座を頼まれたわけなんですよ。でそういう、まあ、人権に関わる映画のフェスティバルということで、ちょっとそれっぽい歌をじゃあやってみようかってことで、そのクラスの男の子に協力を仰いで書いた The world could change、 世界はきっと変われる。なんかこの歌を延々と家で練習していた時に、当時一緒に住んでいたルームメイトが、ヒッピーの歌をやめろ、いい加減やめろなんて苦情言ってたのを思い出します。 World Could Change 聞いてください。What is justice? So many people's lives at risk in a hidden part of this world. What is freedom? Maybe some people don't even know where I'll go. Soldiers hold guns given by a misguided sense of honor. They shoot people while screaming their faith, taking him by those who seeks to hide the truth. We need to know how to unveil the truth. The world could change, could change. Tyranny results in collateral harm. Some people believe that others should bleed. Keep saying Yes, the world could change でした。いやー、本当は弾き語りはいろんな課題があるなって本当しみじみ思うんですけれども、この曲の歌詞とか詳しい、詳しい情報っていうか日本語訳とかはちょうどこのポッドキャストのページ、ゆきこつついオフィシャルウェブサイト、つっちー .com のページからちょうどリンク貼ってるので、ぜひそれもご覧になっていただけたら嬉しく思います。結構ね、すごい入れ込んで、なんか世界の不平等さとかそういうふうなことを書いて、で、クラスメートのその男の子がなんか難しい英語の単語とかをすごい書いてくれて手伝ってくれた曲でした。ぜひ見てみてください。ボーカルレッスンコーナーです。ボーカルワンポイントレッスンコーナー。前回はこんなのをやりました。マンマンマンマン、ちょっとなんかあくびをするみたいに、
はあはあ、なんか上から、はあ、本当になんかあくびが、でも全然問題ない感じなんですけれども、そのあくびをした感じのまま、はんまんまんまん
はんまんまんまん、自分のすごくやりやすい高さで上から下にひょーんって下がってくる、これを練習しましたね。で、今日はそのハンマンマンを今度1音でやってみます。女性の人だったらハンマンマンマンマンで、男性だったら
ハンマンマンマンマン、
実際聞こえ方は私が女性だからすごいこんな低い感じの声で歌ってるんだけど、男性だったら多分すごいちょうどいいぐらい、高いところじゃなくて普通に歌えるところで、
ハンマンマンマンマン、
これで練習していきます。ちょっとこれでどんどん上に上がっていくので、皆さんも実際やってみてください。ハンマンマン、2、3、4、
ハンマンマンマンマン、ハンマンマンマンマン、ハンマンマンマンマン、ハンマンマンマンマン、ハンマンマンマンマン、
あと1個にします。そう、これ結構やってて全然普通に楽にハンマンマンって言えるかと思うんだけども、これハンマンマン、ハミングすると結構ね、鼻のあたりとか唇のあたりとかがなんかちょっとプルプルプルっていう風に振動を感じると思うんですよ。で、喉もすごいあくびの方が、あくびした感じから入る、
ハンマンマンマン、
結構これあくびから入ると喉もすごい開いてる状態なんですけど、あんまりある意味そのあくびをしすぎるとなんかですごい苦しそうな声になってしまうので、それをそこまでいかないで本当楽に楽にあくびした感じで、別の言い方をすると、K っていうアルファベットの K をなんかそれをつけてかみたいな、かって言いながら息を吸み、かかちょっとかかかって言うっていうよりもかなんか K を言いながら息をか吸うみたいな、その時に出来上がった形が結構か楽な状態になってるはずで、そこを喉のその奥を結構ねスペースをオープンスペースとかってよくね英語で言われたんだけど、スペースを開くとすごくリラックスした声が出やすくなって、ですごい響きやすい声になってくれるんですね。で、具体的に言うと上顎の本当に奥の方、ちょうどね上の歯の裏から 舌でこう辿っていくと、最初硬くて喉の方に近づ、すごい喉の方に近づくにつれて柔らかくなる部分があるんですけど、そこをあの軟口蓋、英語で言うとソフトパレートっていう部分、そこをあの上に持ち上げる、よくあのリンゴをガブッとかじる感じとか、マイク目の前にしてる方だったらなんかマイク上からガブッてかじるような感じとか、あの上の歯の奥歯を引き上げる感じとか、あとは違う言い方するとちょっと笑う感じとか、いろんなその引き上げ方でイメージの仕方があるんだけれども、歌う時ってね、結構そのそこ軟口蓋を上に持ち上げるようなハッハッハッっていうと明るく響きの良い声になってくれるんですね。でそのハミング、ふーんって、そのプルプルっていう感じ、それが声をすごく響かせる練習になるので、これね結構シンプルなんだけれども、これからどんどんどんどん歌が上手くなってきてからもここに立ち返ってよく練習したりするので、覚えておくとすごく便利な練習。はあはあ、首からのハン、ハミングに持っていく、あとハミングでよくあの歌を歌ったりとか、ちょっとこれなんかこの歌を歌う時に喉に負担かかってるなっていう、もし歌があったとしたら、あのハミングでそれを全部歌ってみたりも、そういう練習もよくしてますので、ぜひやってみてください。で前回の終わりの方で結構ミックスボイスだとかそのベルティングだとかいろんなことを言ってたんですけれども、まあ言ってみればそのミックスボイスっていうのは地声と裏声を混ぜた声なので、そのミックスボイスを使うと結構裏声の音域でもすごくがっつりした音になってくれる、そのちょうど切り替えの時ももちろん使うし、そのもうちょっと先もね使ったりするので、でまあ、ベルティングとかそこまであのうわーって大きい声を出すには、そのミックスボイスをまずしっかりとあのできるようにしてからじゃないと危険なことがある、なんか喉にすごく負担がかかりやすいので、あんまりカラオケ行ったりとかして高い声であの本当にがっつりパワフルに歌いたいっていう時もたまにならいいけど、ちょっと喉をいたわりながらね、特にあの今2月っていう時期がそうなんだけど、私もちょっと喉が今枯れ気味、結構夜遅くまであのウェブサイトとか作ったりとかしてるとね、なんかやっぱ喉乾燥してますね。本当今日もさっきの歌も歌ってて、なんかわ乾燥してる、ちょっとガラついたなとか自分でも思って、こんなんじゃいけないなとかで本当自己反省する感じでした。ということで本当に最後までお聞きいただきましてありがとうございます。なんか今日はヴィパッサナ瞑想の話とかね、ちょっとディープな方に進んでいった感じもするんですけれども、あのそういう話私すごい実は大好き、個人的に大好きなので、ぜひよろしければまた聞いてください。ゲストの方もいろいろお招きして、もうちょっと幅の広い話もしていけたらなと思っています。それではツッチーのどこでもライブ、これウェブサイトと連携しているので、ぜひツッチー .com の方にも遊びに来てくださいね。今日もお聞きいただきましてありがとうございました。じゃあね、ツッチーでした。バイバーイ。She wears a bright red